御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第5章1節から12節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。本日の礼拝は、教会が初めてという方、まだ洗礼をお受けになっておられない方、またそのような方々を特に心に留めながら礼拝を捧げています。キリスト教会はいつも日曜日にここに集まって何をしているんでしょうか。せっかくの休日にもかかわらず、わざわざ時間を割いて教会に集まってくる。それだけで不思議な感じがするかもしれません。でもこの礼拝に集っていただくと、キリスト教とは何であり、教会とは何であるのか、そのことが少しは分かっていただけるのではないかと思っています。そして礼拝の中で大切にしていることは、神の言葉である聖書の言葉に耳を傾けることです。先ほどマタイによる福音書と呼ばれる聖書の言葉を読みました。この第5章から第7章までは三条の説教、あるいは三条の水訓と呼ばれるところで、主イエスが弟子たちに、また群衆に向けてお語りになった言葉がいくつも集められています。その初めの部分を読みました。朗読される言葉を聞いていて、すぐに気づかされることは、主イエスが幸いである、幸いである、そうやって繰り返しおっしゃっておられるということです。全部で9回も幸いである、そうおっしゃっています。おっしゃっているというよりも叫んでいる、褒めたたえている、そういうふうに言った方が良いかもしれません。本当に幸せだな、そう心の底から叫んでおられるんですね。でも一体何が幸せだというんでしょうか。どんな人が幸せだというんでしょうか。人は誰もが幸せを求めて生きています。自分は不幸でいい、そういう人はいないでありましょう。また幸せというのは人によってその意味合いが違うかもしれません。何をもって幸せというのか、それは人によってそれぞれ違うところがあります。そういうところにその人の個性というのも現れてくるのだと思います。ただ主イエスの言葉を聞いてみますと、大変不思議だと言いましょうか、理解しがたい言葉に幾度もぶつかることになります。例えば、心の貧しい人々は幸いであるとか、悲しむ人々は幸いであるとか、また最後には義のために迫害される人々は幸いである、そういう言葉もありました。なぜそういった人々が幸いなのでしょうか。どうしてもシエスの言葉の前に立ち止まってしまいます。でここで語られています幸いについて、一つ一つ語ることはできませんけれども、今日の説教の題にありますように、第2番目に記されている悲しむ人々は幸いである、マタイによる福音書第5章4節の言葉に心を留めたいと思います。悲しむ人々は幸いであるという言葉を聞くときに、皆様はどのような思いを抱かれるでしょうか。普段聖書の言葉に聞き慣れている、普段から聖書の言葉を聞いているクリスチャンの方であっても、また私のように牧師をしている人間であっても、 この主の言葉を聞いたときに驚きを隠すことはできません。これは何という言葉なんだろうか、何という驚くべき言葉なんだろうか、なぜこんなことをおっしゃるんだろうか、理解にとても苦しむわけですね。例えば愛する者を失い悲しみの涙を流している人に向かって、おめでとう、悲しむことができてよかったね、そんなことを言うことができるでしょうか。そんなことは誰にもできないんですね。まさにこれは不謹慎の極みであります。そして幸せというのは悲しみが完全になくなることだ、そういうふうに多くの人が考えているのではないでしょうか。まあ、悲しみが完全になくなるとまではいかなくても、なるべく悲しみが少ない人生の方がいいに決まっている、そこに私たちの幸せがあるんだ、そう思うわけです。先ほど朗読した聖書の箇所から今日お話ししよう、そういうふうに決めたのは、これはずいぶん前のことであります。その日から今日に至るまで私自身さまざまな悲しみの知らせを聞かなければいけませんでした。例えば大きな自然災害が世界中に起こりました。それによって多くの者たちが命を奪いました。夏以降のことですけれども、最近ではモロッコやアフガニスタンでの大きな地震、またリビアでは大洪水が起こりました。それによって多くの人たちが命を失いました。またウクライナとロシアの戦争がなお続いています。そしてその戦争が終わってもいないのに、今度はイスラエルのガザ地区でハマスとイスラエルの戦争が始まりました。毎日のようにニュースやインターネットなどでこれらの悲惨な出来事を伝える記事や映像を見なければいけません。学校や病院、そういったところも攻撃の対象になっている、そういう知らせを聞くたびに本当にこう心が締め付けられるような思いがいたします。また先週はたまたまネットニュースを見ていましたら、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母、早紀江さんの記事が掲載されていました。早紀江さんは洗礼を受けてキリスト者として歩んでおられる方ですが、46年もの間娘が生きていることを信じ祈り続けておられます。もう87歳となって、気力はあるんだけれども体力がついていかない、もうクタクタだとおっしゃっておられました。でも諦めずにめぐみさんとの再会を待っておられるんです。他にも悲しい出来事を告げるニュースはたくさんあります。人間の罪がもたらす悲しみであり、どうしてと問わずに折れない悲しみもたくさんあります。テレビや新聞に載るようなニュースでなかったとしても、たとえ周りの何人かしか知らないニュースであったとしても、いや自分一人だけしか知らないニュースであっても、悲しいと思うことはいくらでもあるのではないでしょうか。で、そういう方たちに対して、悲しむ人々は幸いである、悲しんでいるあなたおめでとう、そんなことが言えるんでしょうか。言うことはできないんです。自分が悲しんでいるとき、自分で自分に向かって悲しみを経験できてよかったな、そんなことが言えるんでしょうか。それも言えないと思いますね。ではなぜ主イエスは悲しむ人々は幸いである、そんなことをここでおっしゃったんでしょうか。いろんな人がいろんなことを考え、また推測いたします。つまりここで言われている悲しむ人々っていうのはどういう人のことなんだろうか、具体的にどういう人のことなんだろうか、いろいろ考えるわけですね。例えば悲しむ人々というのは罪人のことではないかというんです。罪人のこと、自分の罪を悲しんでいる人のことではないか、そのような罪人は幸いであるというんです。もちろん罪そのもの、私たちが罪人であるということ自体、これは喜ばれることではありません。幸いでも何でもないんです。でもそこで幸いだと言えるのは、この三条の席を語ってくださった主イエスが十字架にかかってくださることによって、私たちの罪を代わりに背負って死んでくださったからです。そこで罪の許しが与えられたからです。だから幸いだと言うんです。それも一つの理解かもしれませんけれども、多くの人たちはこれは何も罪の悲しみだけではないのではないか、そういうふうに言うんですね。そもそも罪を悲しむというんですけれども、じゃあ実際私たちはどれだけ自分の罪を悲しんでいるんでしょうか。 自分の罪によって何か大きなトラブルに巻き込まれますと、さすがに自分の罪を悲しむ、そういうことがあるかもしれません。でも普段は見て見ぬふりをしたり、さまざまな言い訳をしながらやり過ごしている、そういうこともあるのだと思います。罪を悲しむということも、これは時にあるかもしれませんけれども、やはりここは私たちが経験するさまざまな悲しみが念頭にあるのだと思います。そしてその悲しみには高級も低級もありません。つまり悲しみには種類はないということです。また年齢も関係ないんですね。小さな子どもたちでありましても、彼らなりに深い悲しみというものを経験しています。大人たちはその悲しみに気づかないままでいる、そういうこともよくあるのだと思います。で、大人であっても子どもであっても、私たちからすればなんでこんなことで悲しんでいるの、そう思うことであっても、本人にとっては耐え難い悲しみである、そういうことがしばしばあります。でもシエスはそのような周りから見れば小さいことと思われるような私たちの悲しみにも目を留めてくださる、そういう方であるということです。私ども悲しんでいる人を見ますと、つい私もあなたの気持ちが分かります、そう口にしてしまいます。私もあなたと同じ経験をしたことがあるから、そう言っていろいろアドバイスをしようとする、悪気はないんでしょうけれども、何もこの人は私のことを分かってくれてないな、そう感じることがあります。しかしもっと悲しいのは、自分自身も他の人たちに対して同じような仕方で慰めようとしてしまうことですね。その人の悲しみはその人にしか分からない、そういう深みというものを持っていると思います。でもそこまで理解し共有することは私たちには不可能です。神様の力を借りることなしにはそれはできないと言っても良いでありましょう。悲しむ人々は幸いである、この言葉についてある人はこのように言い換えました。悲しむことのできる人々は幸いである。悲しむことのできる人々は幸いである。悲しむことができる人がいるとすれば、悲しむことができない人がいるということでしょう。悲しむことができないというのは、本当の悲しみ方を知らないということであります。もちろん悲しんでいる人に向かって、あなたの悲しみ方は間違っている、そういうことではありません。ここで言いたいことはこういうことなんです。要するに一人で悲しまないでほしいということです。一人で涙を流さないでほしいということです。暗い部屋の隅っこで一人で悲しみの涙を流すということがあるかもしれません。けれどもその涙を一体誰が受け止めてくれるんでしょうか。頬を伝って下に落ちて、それで終わってしまうだけではないでしょうか。虚しい涙を流し続けなければいけない、そういうことになってしまいます。けれどもあなたが流す悲しみの涙を本当に受け止めてくださって、あなたの悲しみを担って共に歩んでくださる方がおられるんだと聖書は語るわけです。旧約聖書の詩篇の言葉の中にこういう言葉があります。修法とは別に B 語の紙をお配りしましたけれども、そこに、記しておきました。もしよかったら見ていただければと思いますけれども、詩篇56編9節の御言葉ですね。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。昔の人々は皮袋に水を入れて旅をしました。今でいう水筒のようなものですね。神様は皮袋に私たちが流す悲しみの涙、嘆きの涙を蓄えてくださいます。下に落ちて虚しくならないように蓄えてくださるんです。そして神様はその涙を蓄えて、涙とともに最後まで歩んでくださる、一緒に旅をしてくださるんです。悲しむ人々は幸いである、これは悲しみを担い続ける人のことでもあります。悲しみを比較的すぐにですね、悲しみを比較的すぐ解決することができる、そういうこともあるかもしれません。でも一方でその悲しみを生涯担い続けなければいけないということがあります。でもその時も私たちは一人ではないのです。 主イエスは悲しみを覚えている私たちに向かって私と共に歩もうとおっしゃっておられます。変な言い方かもしれませんが、あなたを悲しみに招いておられるんです。本当に悲しんでごらん、私がその悲しみをちゃんと受け止めるから、そう言って招いておられるんですね。私たちは悲しみを経験するとどうするでしょうか。親しい人に嘆き訴える、そういう人もいるでありましょう。いや、人に頼ってなどいられない、神様にお願いしないと、そう言って神様を求める人もいるでありましょう。苦しい時の神頼みという言葉もあります。普通は自分の都合のいい時にだけ神様に頼ってという意味で用いられます。あまり良い意味ではありません。でも本当に悲しい時、神様に頼ってほしいと思うんです。神様に祈ってほしいと思うんです。私たちはしばしば、こんな言葉ありませんけれども、困った時の神離れということをしてしまいます。クリスチャンの方であっても、こんな悲しい目に遭わせる神様なんて私の神様ではない、そう言って神様から離れ、教会から離れてしまいます。祈ることを知らないからです。祈りの中で本当に悲しむということをまだ知らないからです。悲しむ人々というのは罪人のことでもあると言いましたけれども、罪とは何なんでしょうか。罪というのは悲しみの中でこそその姿を明らかにするのです。悲しみの中で心が固くなになり、神を拒みます。慰めようとする者たちを拒みます。そして自分をも拒むんです。主イエスは三条の説教の中で、この礼拝の中で後で共に祈りますけれども、主の祈りと呼ばれる祈りを教えてくださいました。主の祈りを教えてくださる前に主はこんなことをおっしゃいました。あなた方の父なる神様は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。父なる神様は願う前からあなた方に必要なものをすべてご存知なのだ。悲しみの中にある私たちの思いを知り、その悲しみが癒されるために、その悲しみを担い続けることができるために、必要なものを与えようとしておられる神様があなたのそばにおられるのです。だから祈りなさいというんです。何を祈ったらよいのかわからないときは、主の祈りを祈ったらよいのです。あるいはたった一言、父よと神を呼んだらいいのです。私はまだ洗礼を受けていないから祈る資格などありません、そんなこと考える必要はないんですね。神様を求める道は祈りとともに生きることと一つです。祈りつつ神様を求めていくんです。あなたに必要なものをすべてしていてくださる父なる神様に信頼して祈ったらよいのです。悲しむ人々は幸いである。主イエスはそのようにお語りになった後、その人たちは慰められると約束をしてくださいました。主が慰めてくださるからこそ、悲しんでいる私たちは幸いだと信じることができるんです。この慰めるという言葉は、励ますとか進めるという意味があります。もともとはそばに呼び寄せるとか傍らに立つ、そういう意味の言葉です。主イエスがこっちにおいでと言って、悲しむ私たちを招いておられます。主イエスが悲しむ私たちの傍らに立っていてくださいます。主が私たちを招き、私たちの傍らに立ってくださるのは、そこで私たちを励ましたいからです。日曜日私たちがこうして教会に集うのは、主イエスからの慰めと励ましをいただくためです。同じマタイによる福音書第11章には次のような言葉がありました。ありますね。これも記しておきましたけれども、多くのクリスチャンが愛している聖書の言葉の一つです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。悲しみこそまさに私たちが背負っている大きな重荷です。その重荷を一旦どこかに置いて、一旦どこかに下ろして、主イエスのもとに来なさいというのではないんです。いや、そのようなことをしたいと思ってもできないんです。それほど悲しみの重荷というのは重いんです。だから悲しみという重荷を背負ったまま、 悲しみを抱えたまま主イエスのもとに集います。そこで神様を礼拝し、神様の言葉を聞きます。だからといって抱えていた悲しみがすべてそこでなくなってしまう、すべて解決される、そういうことではありません。また悲しみを背負って教会を出ていき、それぞれの生活に戻っていくんです。では教会の礼拝に出ることは意味がないんでしょうか。もちろんそんなことはありません。先ほどお読みした言葉の続きにはこうありました。もう一度28節から読みます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。依然として悲しみを担い続けなければいけない厳しい現実があるかもしれません。依然として重荷を背負って生きていかないといけない現実があるかもしれません。でもその悲しみも、その重荷も、主イエスが知っていてくださる悲しみであり、重荷であるということです。そのことを信じて、主イエスと共に歩み出していくんです。主イエスが私と一緒に担っていてくださる悲しみなんだ。そのことを信じて、悲しみを負いつつも、軽やかに、そして平安のうちに生きることができるんだ。主は御言葉を通して私たちを励まされるのです。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。この御言葉を聞くときに、ある人のことを思い起こします。キリスト社の詩人である水野源蔵という人です。瞬きの詩人とも呼ばれました。水野源蔵さんは1943年に生まれ、34年に生まれ、47年の生涯を送りました。終戦の翌年、水野さんが9歳の時ですね、終戦の翌年、水野さんが9歳の時に町に赤痢という病が流行したそうです。それによって脳性麻痺になりました。体の自由がほとんど奪われ、手足を動かすこともできなくなりました。家族の助けを借りなければ生活をすることができません。お医者さんからアドバイスされたことは、何かを伝えるときは目をつむるようにということでした。水が欲しいかと聞かれたら、目をつぶって水が欲しいというその意思を伝えるわけですね。やがて家族の人が50音表を作って、瞬きだけで言葉を伝えることができるようになりました。やがて詩や短歌、俳句を書くまでになったのです。そしてあるとき、宮尾という牧師と出会うことになります。宮尾先生からいただいた聖書を読みふけり、やがて信仰へと導かれます。それからは信仰に裏付けられた詩や歌をたくさん書くようになりました。多くの詩を残していますけれども、おそらく水野さんの代表的な詩が悲しみよという詩ではないでしょうか。これもお配りした紙に記しておきましたけれども、このような詩ですね。悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったらなら、私は今どうなったか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。このように歌うわけです。この詩に触れた多くの人たちは不思議に思ったのではないでしょうか。病気になって体が動かせないなんて不幸そのものではないか。なぜ水野さんは悲しみをありがとうなどと言えるのか。でも決して無理をしてありがとうと言っているわけではないようだ。神様の救いの光に照らされて、本当にありがとうと心から言っている、そう思って人々はこの詩に引きつけられていったのではないでしょうか。私もその一人であります。悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強く なかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安があるイエス主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。水野さんは悲しみよ悲しみよと繰り返します、けれどもこの水野さんの悲しみというのは、これは何も病気で体が不自由になったことだけではありません。 そればかりがどうしても目立ってしまうかもしれませんが、誰もが経験するような悲しみをも経験し、それをも歌にしています。例えば自分が病気になった後、献身的に自分を支えてくれた父が癌で亡くなりました。続けて母親が同じく癌で亡くなったんですね。その時こういう歌を歌っているんです。それも記しておきましたけれども、このような歌を歌っています。歌っているというよりか祈っている、そう言ってもよいかもしれません。主よ、なぜそんなことをなされるのですか。私はそのことが分かりません。心には悲しみが満ちています。主よ、どうぞこのことを分からせたまえ。主よ、なぜですか。父に続いて母までも御国に召されたのですか。涙があふれて主よ主よとただ呼ぶだけで次の言葉が出てきません。主よ、あなたも私と一緒に泣いてくださるのですか。神様に訴えるように、また嘆くように歌います。言葉にできない自分の思いを何とか言葉にして祈っています。悲しみの涙を流しながら祈っています。神様から離れることなく祈り続けるのです。また一方でこのような詩も書いています。おそらく残された家族、兄弟たちに向けた歌なのでありましょう。母を失った私のために泣かないでください。もう泣かないでください。心の中は不思議なくらい静かなのです。キリストが私と共におられるからでしょうか。これはとても明るい歌なのではないでしょうか。悲しみつつもそこで立ち直った人の歌です。祈りの中で立ち直った人の歌です。母を失った悲しみを抱えたまま、しかしその私の傍らに主イエスがおられることに深い慰めを覚えています。悲しみそのものはなかった方がいいに決まっているんです。悲しみそのものは幸せでも何でもありません。でもこの深い悲しみが私をイエス・キリストのそばに連れてきてくれた、これだけは否定することができない事実だったということです。キリストの恵みの中で悲しみをまた違った仕方で、新しい仕方で捉え直すことができました。神様が悲しみの涙を受け止めてくださいました。神様が祈りを聞いてくださいました。だから悲しみの悲しみを本当にありがとうと歌うんです。そしてこれは悲しみに対してというよりも神様に対して本当にありがとうと歌っているのではないでしょうか。そのようにして神様を讃えるものとされるとき、悲しみそのものは完全に消えなくても、主イエスと共にその悲しみを担い続けることができるものとされるのです。そのためにイエス・キリストが十字架の道を歩んでくださいました。私たちが叫ばなければいけない絶望の叫びを代わりに十字架の上で叫んでくださいました。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。私たちが絶望するほどの悲しみに置かれている時も、このシエスの十字架の言葉、十字架の叫びが消えることはありません。シエスの十字架の悲しみの叫び、十字架の悲しみの祈り、それを神様が聞いてくださったからこそ、そこに救いが生まれたんです。だから私たちは絶望しなくてもよくなりました。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。このシエスの言葉がここに実現するのです。その時に私たちもまた、主イエスのように悲しむ者たちの傍らに立つ者とされます。自分の悲しみで精一杯だ、そう言って心を閉ざすのではないんです。悲しむ者と共に悲しみ、泣く者と共に泣く者とされるんです。共に悲しむ、共に泣くといっても、人の悲しみを十分理解することができないかもしれません。余計なことを口にしてしまうかもしれません。しみじみそう思うわけですね。でも悲しむ者の傍らで共に祈ることはできるんです。愛する者のために、いや顔も全く知らない人たちのためにも、その人たちを丸ごと神様にお委ねすることができます。その人たちを神様に背負っていただくんです。まだ洗礼を受けておられない方も、遠慮することなく、神様なぜですか、神様この人を慰めてください、神様私を慰めてください、そのように叫んでいただきたいと思います。天の父なる神様は私たちに必要な王ですね。 すべてご存知なのですから、神様は私たちの祈りを待っておられるのです。幸いなるかなと言ってあなたを祝福に招いておられる神様の愛とご配慮の中で、皆様お一人お一人の歩みが確かなものとされますように、祝福を祈ります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちが悲しみの涙を流すとき、そのままでよい、そこで悲しみの涙を流しなさいと私たちを招いてくださいます。そして私たちのすぐそばに立ち、私たちの悲しみを共になって歩んでくださいます。この地上においてはなお悲しみは続くかもしれませんが、必ず慰められるとの約束の言葉に励まされて神様と共に歩むことができますように、悲しみの中でも心を固くすることなく、すべてを知っていてくださる神様にお委ねすることができますように、十字架の主の言葉に支えられて祈るものとされますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。